おはようございます。皆様お元気ですか？今こうして、説教を聞いてくださっている方々の上に神様からの祝福とお守りがありますように、最初にお祈りをしたいと思います。天の父なる御神様、今一緒に御言葉を聞いていただいてくださっているお一人お一人の上に、その置かれている状況、病にある方、また病室におられる方、いろんな事情でなかなか礼拝に出席できないでいる方、遠くにおられてこの説教を聞いてくださっている方々の上に、あなたからのお守りと祝福、何よりこのアドベントの時、あなたからのがそばにいてくださるということの、その喜びを感じさせ、味わわせてくださいますようにお願いいたします。元気を与え、また心を上げ、顔を上げてあなたを見上げることで、前を向いて歩んでいけますように。主よ、私ども一人一人、そして私どもの一人一人とのそのつながり、交わりをどうぞ主よ支え守ってくださいますように。良き一週間を送れますように、皆によって祈ります。アーメン。さて、ルカによる福音書を学んでおりますが、とうとう4章の中盤に差し掛かってまいりました。イエス様が公の伝道を始められているところなんですね。ご自身が育たれた、ガリラヤ地域で伝道を始められます。特にルカによる福音書では、4章の最初にナザレでの、ガリラヤ伝道を始めて、具体的にはそのナザレで伝道を始められるというところが出てくってですね、あるんですけど、実はナザレが最初に伝道をなさった場所ではないということが、どうもそうではなくて、カファルナウムという町で伝道が最初だったらしい。そのことをルカによる福音書も実際は言っております。4章の23節。そうですね、聖書を見てください。ルカによる福音書、4章の23節、108ページ。今日の箇所の上の段なんですけど、こうイエス様はおっしゃってます。ナザレの人たちに対して。23節。イエスは言われた。きっとあなた方は、これナザレの人たちですよね。医者よ、自分自身を治せという言葉座をも敷いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれというに違いないと。カファルナウムでもうすでにいろんなことをした奇跡や伝道をなさった。そのことを聞いてるわけですね。もう、ナザレの人たちは知ってるわけですね。だから、ここに来たら我々はもっともっと、いろんなことをしてもらえるはずだってね。そう思ってるだろうねっていうふうにイエス様がおっしゃってるところなん。ということは逆に言うと、ナザレが最初ではなくて、ナザレの前にカファルナウムで、伝道なさったということがわかります。このカファルナウム、前の口語訳聖書ではカペナウムって言いましたね。私はなんかカペナウムの方が、それよく覚えてるんですが、カペナウムっていうのは実は旧約聖書のヘブライ語読みなんですね。この、もともとこの旧約聖書のヘブライ語ではカペルナウムと言います。カペルっていうのは村という意味ですね。ナウィーム、ナウームっていうのは人の名前なんです。これ旧約聖書でよく出てくるナホム、預言者ナホムっていうのが出てきますが、そのナホムっていう人の名前ですね。だからナホムの村、ナホムさんの村とか、そういう意味がカファルナウム、カペナウムだったんです。で、それのギリシャ語読みで言うと、カファルナウムに発音としてはなりますね。村って言われておりますけども、イエス様の時代は、これガリラヤ湖のですね、一番北にある港町で、実は当時栄えていたんですね。だから、村じゃなくて町と呼んだ方が いいぐらいです。いや、と結構栄えていた。今日の聖書の箇所のルカによる福音4章の31節の始めにはこうあります。見てください。108ページ下の段。31。イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って安息日には人々を教えておられた。これ、もともとのギリシャ語で言うと、カファルナウム、ポーリンテース、ガリラヤスですね。ガリラヤの町なんです。村っていうのはギリシャ語では公明っていう言葉を使いますが、ここではポリン、つまりこれポリスっていう意味の変化形です。ポリス、町、カファルナウムですから、やはりカファルナウムは結構町だったということですね。じゃあ問題はですね、なぜイエス様はこのカファルナウムで伝道を始められたんだろうか。ナザレよりも前にカファルナウムで伝道を始められた。その理由ですね、それは実はマタイによる福音書の方を読むと出てまいります。聖書をお持ちの方は開けていただくと幸いなんですが、4章の13節、新約聖書の5ページですね。そこにあるんですね。こんなこと書いてあるんだともしかしたら思われるかもしれないんですが、マタイによる福音書第4章13節を読みます。大がガリラヤで伝道を始める。ヨハネが捕らえられたって聞いて、ガリラヤを退かれて、そこから伝道を始められるんですが、13節。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町、カファルナウムに来て、住まわれたなんです。住まれたんですよ。イエス様は、ナザレでお育ちになったわけなんですけども、いよいよ伝道を始めろうとするときに、その、ガリラヤで、行かれてですね、そして、その、ガリラヤの特にカファルナウムの町、ここも町はポリス、ポリンなんですけど、カファルナウムに来て住まわれた。つまり住居を持たれたんです。そこにお家を持たれた。借家かどうかですね。仮の、曲がりだったのかどうか、そこら辺はよくわかりませんけど、そこに居を構えられたんですよ。そして、で、14節。それはイザヤ書、預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの地、道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。今日が、これ旧約聖書を読んだ、イザヤ書の第9章の8章の一番最後から9章の一節の言葉ですよね。異邦人のガリラヤなんです。でもそのガリラヤの最初は17節、そこにその時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたんです。ということはガリラヤでこれカファルナウムで住んで、そしてその住んでおられるカファルナウムの町から伝道を始められたと、そういうふうに読んだ方がいいと思います。で、この後4人の弟子を、漁師を弟子にするの。まさに漁師を弟子にするのはカファルナウムなんです。漁師町、港町ですからね。さらについでにですね、実は9章のマタイによる福音書、せっかくあげたので、もう一度、マタイによる福音書のですね、9章の9節を見ていただけませんでしょうか。そこでイエス様はこういうふうに、9章の、マタイによる福音書ですね、9章の、9節ですね。マタイを弟子にするっていうのが出てまいります。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われて、彼は立ち上がってイエスに従った。で、実は、9章の一節をちょっと見ていただきますと、イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰って来られたってありますね。自分の町ってどこですか？これは自分の住んでいた町なんです。ということはカファルナウムなんです。カファルナウムに戻ってきて、そしてそのカファルナウムでマタイさん、これマタイによる福音書を書いたマタイさんをお弟子さんに証明した、私に従いなさいと。 だから、この通りにかかりにマタイという人が酒税所に座っているってことは、カファルナウの町に酒税所があった。で、そこに座っているマタイさんを、お弟子さんにしたんだよって言うんですよ。言ってることわかりますでしょうか。ここでよくわかるのは、町に、この税金って、あれですよ。これ、ユダヤの税金ではなくて、ローマ帝国への税金の取り立て人です。このカファルナウムは港町だと申しましたけれども、まあ、だから、まあ、先ほど、まあ、4人の弟子を証明するんだって。で、もう一つ、どっちも大事なことはですね、ここは交通の要所でもあったっていうことです。ダマスコ、ちょっとさらに上のところにダマスコ、ダマスコっていうのは今シリアのアサド大統領がクーデターで、ロシアにね、亡命しちゃいましたよね。で、そのシリアの首都はダマスカスって言いますが、あれはもともとはダマスコのことです。ちょっとこうずれてるんですけど、ダマスコは当時も、もう昔から、もうとっても大事な街で、大きな街なんですね。シルクロードの東と西がこれぶつかっている、とっても大事な、いろんなこの商売、ここでいろんなキャラバンとかそういう人たちが売り買いする、もう本当に大きな商業都市な、この辺りの中心都市なんです。そして、そのシルクロードが交わるそのダマスコから、エジプトにこう下っていく道があるんですね。それはダマスコから下に、南にぐーっと降りてきて、行きま、来ます。そしてそこれがガリラヤ湖にぶつかるところに、ちょうどこのカファルナウムの町があるんです。そしてそのカファルナウムをちょっと通って、ちょっと下って、さらに右、左の方にこう行くと地中海に抜ける道がある。そしてその地中海をずーっと下っていくとエジプトなんです。だからエジプトとダマスコを結ぶその大きな道に途中にこのカファルナウムがあります。で、カファルナウムは当然、ガリラヤ湖の北ですから、その海運ですね。船でさらにざーっと荷物を運んで下に行けば、今度はガリラヨルダン川があって、さらにエルサレムとかそっちの方にも行けるわけですね。船がここに泊まってますから。だから船もそうだし、道もそうだし、まさに、キャラバン、そして、交通の要所なんです。で、どうなったかというと、交通の要所だから、ローマ帝国、しかも港町ですからね、ローマ帝国が、ここに、軍隊を常駐して、通行税と人頭税を取ったんです。わかりますでしょうか？港町だから、船と上がってくる人やですね、あるいは、この道を通ってエジプトに下っていくとか、そういう人に通行税を取る。そういう町としてカファルナウムは栄えたんですね。それだけ物資がまさに行き来するし、人も行き来するし、商売も盛んになります。魚もあります。そしてその背後には、ナザレとかあっちの方は山の方ですけれども、麦とかいろんなものが取れるわけですよね。そういう意味で言うならば、とっても賑やかな町だからこそ、ローマはここに、徴税に、徴を置いたんですよ。しかも、ローマ人が直接税を取ったら反発しますよね。ユダヤ人とか特に反発をします。だから、同じユダヤ人のマタイさんを使って、同じ同族には、こう、ユダヤ人にはユダヤ人で徴税をしたっていうのが、このマタイ、徴税所に座っていたマタイなんですよね。ルカではこれはレビになりますけども。どうでしょうか。ユダヤ人だけが住んでたんじゃないってことですよね。カファルナウムには。ローマの兵隊も常駐をしていました。だから後々に、この、百卒長が、街道を建てるっていうのが出てまいります。昔はいろいろな人種や民族の人たちが住んでいましてね。だから先ほど言いました、異邦人のガリラヤと呼ばれていたのは、ユダヤ人だけじゃないんです。アラブ人も、フェニキア人もね、いろんなシリア人もそこに住んでたはずなんです。 それが歴史的には申しますと、ユダヤ人の王様のヤナイオスという王様が、一時期、BC103 年から、だいたい70年、まあ、BC30 年ぐらいまでですね、このあた、まあ、後でローマ帝国がそこ支配しちゃうんですけど、その BC103 年から70年間、ユダヤ人の王様のヤナイオスという王様がそこを支配するんです。そして、ハスモン家って言うんですけども、異邦人、そこに住んでた異邦人をユダヤ人、半ば無理やりユダヤ教に改宗させるんです。そこの住民、ガリラヤの住民をどんどんユダヤ人化していくんですね。ユダヤ教徒化していくんです。そのために、ヤナイオスは、わざわざエルサレム周辺、エルサレムやエルサレムの周辺から、ユダヤ人とかファリサイ派の人たちを、ここに移住させて、人々にユダヤ教をこう、まあ、いわば教えた歴史があるんですね。で、その時に、例えばイエス様の、養い親であるヨセフさん、あるいはお母さんのマリアさんも、この時代にエルサレムからガリラヤに移り住んだ人たちだったんではないかと考えられているわけですね。だから人口調査の時にわざわざユダヤ、エルサレムに彼らたちは向かわなければならなかったわけですよね。そこが元々の出身地だったからです。でも彼らがナザレ、ガリラヤに住んでたのはおそらくユダヤ人、あるいはユダヤ人たちが住みやすくなったからそこに移ったのかもしれませんね。まさにそれがそこからエルサレムに行く途中のベツレヘムでイエス様を生まれたんだと。よかったですね。ちゃんとアドベント第3週ですから、今日はですねクリスマスとつながってよかったなというふうに思っておりますけれども、でイエス様はそこに住まいを構えてらっしゃったから、そこでまず自分の住んでる場所で伝道なさったのがカファルナウム、ガリラヤ伝道なんですね。ですからですね、考えてみれば、もうその時から、もちろんユダヤ教もそうなんですが、ユダヤ人の街道に入って、イエス様は説教なさって行かれるんですけれども、そこには異邦人がいたっていうことなんですね。異邦、アラブ人や、アラブ人やフェニキアやギリシャ人や、いたはずです。ローマの兵隊たちもいたわけですから、彼らがユダヤ人、ユダヤ教徒であったかどうかは別にしてもですね、あるいはもうユダヤ教徒になってた異邦人もいたはずなんですね。まさにね、カファルナウムから伝道を始められたっていうこと自体がユダヤ人だけに始めようとしておられたのではないっていうことなんですね。もっと大きな広がりの中で全ての人に御言葉を語ろうとされていかれた。だから逆にそういう町だからイエス様はそこに住まわれて、そしてそこで伝道を開始されたというふうに言えるんじゃないでしょうか。それはもう単にですね、民族や人種を超えているだけではなくてですね、いろんな様々な意味でどんな人も全ての人をも招かれたんだということが実は今日の箇所でわかるんです。この31節を読み、その後ですね、カファルナウムの安息日で人々を教えておられた。32節、人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。33、ところが、街道に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて、大声で叫んだってあります。ああ、ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか、正体を分かっている神の聖者だって。街道はユダヤ教の街道です。安息日っていうのはユダヤ教の礼拝ですね。安息日の礼拝です。その礼拝の最中に、汚れた悪霊に取り憑かれた男がそこにいた。もう、大体このこと自体がおかしいと言わざるを得ないんですね。当時のユダヤ教の礼拝、特にね、エルサレム神殿なんかに入るのはすっごい厳しかったわけですけれども、おそらくはこのユダヤ教の礼拝に入るのも身を清めて、そしてあなたは一週間律法を守ってきましたかって尋ねられて、できませんでしたというのはまず罪の許しの犠牲を捧げてからでないと街道の中に入れない。それができないんだったらもう入ることを許されない、追い出された、というのが当時のユダヤ教の街道の普通のあり方だったんですね。また、もう少し言うと、病気や怪我をしている人っていうのは、 礼拝に加われないという実は律法もあったんです。にもかかわらずですよ、悪霊に取り憑かれた男がそこにいた。
すいませんで、途中で途切れてしまってすいませんでした。
悪霊に取り憑かれている男がそこにいたということ自体が、これは当時の礼拝からか、ユダヤ教の礼拝から考えるとおかしいということでしたね。ユダヤ教が最も嫌う状態であるような人でした。じゃあですね、問題は、どうしてそういう方がこの礼拝の中にいるのか、その理由ですね。これは大きく分けて二つのことが考えられるのではないかと言われています。一つは、説教者であるイエス様がご自身の権限でですね、招き入れたというのが一つの考えられる理由ですね。話を聞きたい人、誰でもいいよ。それこそユダヤ人に限らず、ユダヤ教徒に限らず、話を聞きたい人はどうぞどうぞと。どんな民族でも、どんな人種でも、どこから来た人でも、商売でそこに泊まっているだけ、そういうような人であってもですね、どうぞ礼拝に参加したい人は、そう申し出る人ならば誰でも聞いていいよと、そうイエス様がおっしゃって、その中にその悪霊に取り憑かれている人もいたんだというのが、これ一つの理由ですと考えられている理由なんですね。おそらくね、当時のユダヤ教の人たちは、それこそ反対したんじゃないかと思う。腹を立てたんじゃないか。でもそういう反対とかをもろともせず、イエス様はすべての人を招かれたんだ。で、このイエス様の姿と言いますか、姿勢と言いますか、あり方というのが、この後のそれこそキリスト教の伝道、礼拝のあり方の原点、ではないでしょうか。かくあるべきではないでしょうか。誰でも本当に来たい人は、来ていいんだよというのが礼拝であるべきだと、そう思いますね。で、そんな中の一人にこの悪霊に取り憑かれていた。ちなみにですね、ここで悪霊に取り憑かれていたというふうに、訳されている。これ元々の原文では取り憑かれたでは全然ないんですね。原文で申しますと、エコン、プニューマ、ダイモニューウですね。エコーンというのは、持つという、エコー、持つという言葉ですね。それから、プニューマというのは、霊。ダイモニューウというのが、デーモン、デーモンって、英語で、なんかロック歌手に、世紀末とかいうのがあって、デーモンかっかってます。デーモンなんで小暮でしたかね。なんかそういう風に、ね、デーモン、悪魔ってデーモンって言いますが、その元々の言葉、ギリシャ語、ダイモーニューですね。デーモンのっていう意味です。の、つまり悪魔の霊を、取り憑かれたんじゃない、持ってるっていう意味なんですね。まあ悪魔の霊、この悪霊ということについてはちょっと話すとまた長くなるので、これはまたいつかお話をしたいと思うんですが、大事なのはエコを持ってるっていう意味なんです。支配されているっていうんじゃないんですよ。取り憑かれているっていうんじゃない、持ってる。まあどっちかっていうとですね、自分で持ってるんですね。つまり悪しきでをある意味では好き好んで持っているという意味にも取れます。だからこの後34節で、あ、ナザレのイエスよ、構わないでくれって言っても、放っておいてくれって言ってますね。だからまあ悪霊がこれは叫んでいるとも言えるんでしょうし、この人本人の言葉でもあるとも、まあ、両方とも関わっているような言葉なんでしょうけれども、別に、これはこれでいいんだ、みたいな言葉でありますね。これも実は原文の面白い言葉で、構わないでくれという言葉はですね、エアティ、 ヘミンカイソイという言葉なんですね。エアっていうのは、まあ、あの、ここにはアーとかね、では、あの、まあ、そういう、感情を表す短い言葉、へーとかですね、まあ、いろんな訳がなされているんですが、これは実はもともとはですね、エア王という、そういう動詞、許すっていう意味を持っている動詞なんですが、それの、まあ、未完了形なんですね。まあ、そこからこう、こう、感情を表す言葉になってきたんですけども、つまり、このエアーっていうのは、許す、許しておいてくれって、つまり放っておけってことなんですね。で、その次の t, へみん、かいそいという言葉は、英語で言うと t っていうのは what ですね。what is this のあの what です。それから、へみんっていうのは to me ですね。で、かいっていうのは and、そいっていうのは to you です。what to me and to you です。私にとってそれは何だというのだ。あなたはあなたでしょっていう、それはあなたのことでしょっていう元来の意味なんです。ということは、私にとっては何の意味もない。あなたはあなたでしょ、私とあなたは関係がない。つまり放っておいてくれ。構わないでくれという、そういう意味で。あなたはあなた。私は私。まあ、そういう面白い言葉なんですね。もちろん、このことは、その人自身が言っているというよりは、その人の持っている悪魔の霊がそう言っているわけです。しかも複数形ですよね。我々を滅ぼしに来たのか。この我々も、悪魔の霊が複数形だとも考えられますし、その本人と悪霊とで我々というふうにも、まあ、両方の、彼自身はその悪霊を持ってた。まあ、それでいいんじゃないかと。俺はもう好き好んで持っているんだと、構わないでくれっていうことですよね。でもその本当にナザレのイエスって分かってるわけで、正体は分かっている、神の聖者だって言うんですよね。で、もう一つ考えられることがあります。つまりなぜこの人がこの礼拝にいるのかっていう、これは最初の理由は一番申しましたように、イエス様が招かれたんだ、誰でも来ていいよって。だからその悪霊を持っているような人もそこにいたんだ。というのがもう一つの理由ですね。でももう一つの理由があります。実は、表面的には普通の人だったっていう。だから、礼拝堂に入ることができた。もしかしたらね、それこそ、紳士、善としてたのかもしれません。それなりの格好もちゃんとしててですね、そんな、いかにも周りから見たら、表面的に見たら悪霊に取り憑かれている、悪霊を持ってるなんて思っていない。けれども、汚れた悪魔の霊を持ってたというのは隠し持ってたっていう意味ですね。こっそり、心の中、体の中に、人からは見えない、わからないけれども、表面的には、でも、密かにね、悪霊をこうずっと隠し持ってた。悪しき思いを持ってた。そういうふうにも読める言葉なんです。で、その人が、だから、まあ、まさに他の人から見れば別にそう、普通にそんな人とは思わないような人が、イエス様に出会い、イエス様の特に話、言葉を聞いたことで、その人の奥にあったものですよね。持っていた。悪しき霊、悪しき魂、悪しきその心、思いというものが、こう、外に出てくたんですよ。表にね。もう隠れようがなかったと言って、いても立ってもいられない。だから、構わないでくれって。あんたはあんたのことをやれよ。俺に構うなよって。つまり悪霊は分かっていたわけで、これはこのイエス様、はですね、自分を関わったらこう滅ぼされるっていうことが分かっているわけですよね。だから、もしこのイエス様にしたらこう駆逐されるって言いますか、もう必死に、もうまさに見透かされちゃったイエス様の言葉が、この必死に隠していた、もうずっと中でね、眠っていたもの、あるいはもう隠れていたものが、こう表に出させられるんですよ。それがまさに35節ですね。イエス様はこう答えられます。35、イエスが黙れ。 この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。さっきは我々のね、滅ぼしに来たのかって、なんかイエス、人もとその人と一緒に行ってるとも考えることができる、一体だって。でもイエス様はその人を癒すには、この悪霊をこうまさに表に出さるわけですよね。そして黙れって言うんですよ。何だよと、関わるなとか、かほっとけって言っている、黙れって言うんです。この人から出て行け。もうそんなに隠れて、悪霊自身もこう密かに潜んでいたものなんでしょうけれども、それをまさに炙り出されるわけです。そして、その人から悪霊を追い出されるっていうか、すごいですよね。この、実はその、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。次の36節。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力と思って汚れた霊に命じと出て行くとは。すごい。しかも、イエス様は何か、よくね、こう、エクソシストとかそんなあるじゃないですか。映画でなんか悪霊、払ってなんかいろんなものね、こう使ったり、なんか水使ったり、なんかそんなことをされないんですよ。イエス様がここで悪霊をまさに追い出されたのは、言葉なんだっていうわけですよね。言葉ですよね。しから、黙れ、この人から出て行け、お叱りになった。つまり言葉の力なんです。言葉の権威。それを見て人々はびっくりしたわけですよね。この言葉は一体何だろう。この絵もギリシャ語で申しますと、ティス、ホロゴス、ウートスですね。ティスっていうのは何だろう、ワットですね。これは一体何だってことです。ホロゴス、言葉、ウートス、この言葉は一体何だろうです。そしてホティですね。なぜならば、エンエクスーシアカイドゥナメ。だから、エンっていうのはインですね。英語の中の英語のインです。エクスーシアっていうのは権威ですね。権威とカイ、そしてドゥナメイ、力です。権威と力を持ってる。力が満ち溢れている。この言葉って一体何なんだろう？このロゴスは。すごいですよね。このまさに近くにいた人たちは、その言葉の力強さというものに、イエス様のその言葉の力、ロゴスの力強さにびっくりしちゃったって。すごい権威と力があるんだって。まさにそうじゃないでしょうか。それは追い出しただけじゃないと思いますね。もちろん、その追い出す力もあるんでしょうけども、隠れていたものをね、あらわにされる力でもあるわけですよね。最初に。で、普通にこう、周りの人たちがびっくりしたに違いない。もしね、全然その、何の気配もない、普通の人だと思っていた人の中から、悪霊が叫び出してですね、そしてそれがイエス様によって、出て行けって言われると、その人をなぎ倒して、そして出て行って、闇の中にいた存在をまで引きずり出して、出て行かせる、その人のパワー、イエス様のパワーと権威っていうのはすごいっていうわけでしょ。どうでしょうか。私はこの箇所読んでて、最初からもしカファルナウムっていうのはまさにいろいろな人がいたっていうことであったと思います。ユダヤ人だけだとか、ユダヤ教徒だけだとか、そんなことじゃなかった。人種もね、アラブ人もいれば、ローマ人もいたわけでしょうし、良い人もいれば、悪い人もいたわけですよね、まさに。そして、信仰深い人もいれば、悪霊を隠し持っているようなものもいた、いろんな人がいたんだ、ということがよくわかります。で、その一人一人に、イエス様は語りかけて、その言葉が、こう、作用していくわけですよ。私は何よりここですごいと思うのは、
イエス様は、その人の本当の思いをあらわにされるっていうところが、やっぱりすごいなぁと、隠し持っている気持ちや思い、それはなんか、悪いものでもね、悪しき霊なんですよ。悪魔の霊でもっても、なんかそれが、自分の何かに、こう、支配してしまっている、なんか、こう、滞らせてしまっているものです。で、それは多分ね、その人にとっては、なんか自分ではそれをこう、なんていうかな、手放すことができないでいることなわけでしょ？手放せないでずーっといたものをね、イエス様の前だ、イエス様に触れるときにね、それが、こう、やっぱり炙り出されるっていうか、その凄さ、言葉の凄さですよね。これこそ、まあ、聖書で言うならば罪という問題だと思います。で、それは、それを自分は、まあね、一生懸命もう見ないようにしていたのかもしれません。もう隠してたわけでしょ。でもそれが、やはり、こう出てくるイエス様にこう炙り出されていく。それ辛いですよ、きっと。きっと厳しい、ことですよね。でもそれから救われなければ、その囚われから、それに対する固執から、こう、解放されなければね、手放せないでいたものを、こう、イエス様が手放させてくださるわけですよ。まさにそれが救いであり、解放だって。しかも、悪霊はね、本来これ我々って言ってるようにもうその人と一緒になってこう自分が滅んだらこの人間も滅びると思ってあるいは思わせていたわけでしょうしけれども悪霊が追い出したい時に確かに一方では人こうその人を投げ出しますね。でも何の傷も負わせずに出て行ったということは救われたん、あるいは本当にそれはもうそれを手放したらもう絶対じゃんか自分は死んでしまう、もう亡くなってしまうと思ってたけれども、本当に解放された時に、その何の傷も負われなかった。逆に言うとイエス様、その人本人は責められなかったっていうことでしょ。それはあなたが悪しきものをなんか持ってた。悪しきものをもう手放せないでいただけであって、ほら手放してごらん。そしたら本当にこう解放されて、生き生きと、今度は本当に自分の、ありのままの、その自分というもので生きていけるようになるよって。そしてそのイエス様は悪霊を隠し持っていたことに対して、あるいは罪をこう、ずっとこう、こだわっていたことに対してね、この後責められることはないんですよね。それはむしろ、悪霊の本来の、その、悪しき姿なんだと。そういうふうにさせようとしてたんだ。まあ、そういう意味では、まさに、ここの箇所にありますように、取り憑かれていたというのは正しい言い方なのかもしれませんね。持ってたというよりは、取り憑かれていた。だから、それから解放されたときに、よー、大丈夫、大丈夫って。イエス様ご自身は、その人を、お責めになることはならなかった、ということではないのかな、と思いますが、いかがでしょうか。やはりそのイエス様の言葉の凄さっていうのは、私たちやはり、触れることの凄さ、改めて教えられるように思います。お祈りをします。天の父なる御神様、私たちも本当に愚かなものです。どうぞ主よ、あなたの前で、憐れんでくださいと。本当に罪深いものですと。そう、告白し、本当に、明け渡せる、そのようなものでありますように。手放せないでいるものがいっぱいあります。手放さなければいけないと思いながらも、なかなか固執してしまっているものがあります。どうぞしよう。空の鳥を見よ、野の花を見よと、 そうおっしゃられた、そのことへと私たちを少しでも主よ救い出し守り導いてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。